プロ野球ポッドキャスト2016年5月17日千葉ロッテマリーンズ編をお届けします。お相手は
マリーンズ担当ヒラリンと
番組のホスト中澤信之でお送りします。この番組は2016年のプロ野球を牧師さんと一緒に楽しもうを合言葉にしています。各球団担当の牧師さんたちによる熱のこもったトークをお楽しみください。ではヒラリンさん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですけれども、前回のですね放送を聞いて、そしてヒラリンさんの時にこれは読もうと思うメッセージが届いています。ちょっとご紹介したいと思います。ラジオネームがイズピーさんですね。この方からいただきまして、毎回繰り返し楽しく聞いていますということで、この方楽天のねファンだそうです。で、ヒラリンさんにこの話題をね振ったらいいんじゃないかなと思って取っといたんですけれどもね、
はい。
先日元巨人ロッテで活躍された山本浩二さんが亡くなられました。山本選手との思い出を二つということで、一つはですね、この方はヒラリンさんと同じで南海ホークスのファンだったそうです。加藤新一投手が大好きで、加藤投手が対ロッテ戦8回2アウトまで完全試合をしていた試合がありました。8回2アウト目はあの落合博満選手。しかもその落合選手を打ち取った最大の難関を突破したかのように思った次の打者が山本浩二選手だったそうです。で、その山本浩二選手にセンター前に運ばれて大記録を逃し、とても悔しい思いをしましたっていうね、このエピソードが一つ。
はい。
もう一つのエピソードは、バレンタインデーになると一番チョコレートが届いた選手は誰か、毎年話題になるのが常でした。ある年、ヤクルトの荒木大輔選手。まあ、この選手ね、かっこよくて人気でしたからね。彼らのような選手を抑えて、失礼ながら特にイケメンとも思えない山本浩二選手が12球団で1位になったということがあったそうです。山本選手は自分に寄せられたファンレター全部に返事を出していたという、そういう豆さがねあるんだなっていうことの思い出でした。
はい。
平井さん、この山本浩二選手はわかりますか？
はい。ね、ジャイアンツからロッテに来られて、最後は監督もしてくださって、まあ、決して監督時代は成績がまだ伸びなかったと思うんですけれども、でも本当に山本浩二さんが監督された頃に育てられた選手っていうのが何人も今もいたり、中心選手、主力選手になっていた人がおります。ですから私もよく覚えております。
うん。南海ホークスの加藤新一投手のね、その完全試合を阻んだというか、そんな思い出も書いてありますけれども、これはいつ頃の話なんでしょうかね。
加藤新一はもう覚えておりますけれども、もうかなり前ですから、90年代かなとちょっと思いますが、もう20年は前でしょうね。
加藤選手っていうのはどういう選手だったんですか？
甲子園に出たかどうかちょっと今パッと思い出せないんですが、ドラフト1位だったんですよ。
うん。
鳥取県の倉吉北高だったと思うんですが、ちょっと、完全な自信はないですけども、かなり南海では期待されて、まあ、先発ローテーションにも入ったりしていたんですが、まあ、シーズン10勝できるかどうか。
うん。
通算も100勝もできなかったと思います。でも、かなり、かなりというか、そこそこ活躍した選手ではあったですね。で、大記録の、私も忘れてましたが、その、完全試合の、に近づいたっていうのは、今お伺いして、ああ、そういうことはあったなぁと、ちょっと思い出したぐらいです。
こう、なかなか大記録って、本当に難しいんでしょうね。
ロッテといえば、西田っていうアンダースローのピッチャーがいまして、確か彼は完全試合じゃなくってノーヒットノーランを9回裏2アウトまで2回やったという2度やった選手は他にはいないんじゃないですかね。確かそういう西田っていうアンダースローのピッチャーがいたんですが、 やっぱりね、なかなかできるものではないですよね。
まあそのね、加藤選手から、打ってしまったかな。まあ落合ですとね、まあ打たれてしょうがないかなっていう感じですけど、まあ地味な、でもやっぱり打つときは打ちますもんね、山本浩二選手もね。
とにかく山本浩二さんはもう、まあ人柄は良かったというか、本当に選手にも監督時代も、コーチもロッテで、最初コーチをされてて監督になられたと思うんです。まあ選手から来て。でも、評判というか人柄の良さはよく聞いてますね。ですから本当に今年亡くなられたのは確か60代、60おいくつだったかと思うんですけども、とても寂しいし残念ですね。
そのバレンタインデーのエピソードやなんかでも人柄の良さっていうのはね、忍ばれるところですけれども、今の、チームの中に、この山本選手が監督だった時代に育てた選手たちっていうのがいらっしゃるんですか？
ちょっと今年はですね、まだ二軍の方に、いて、一軍に上がってきてないんですが、もう、福浦和也という、これはもうずっとロッテ一筋23年、やってきた選手で、確か1910本、十何本か今ヒット打ってて、まあ迷宮界にも、もう一歩手前の選手がいるんですが、
2000本ですよね。
2000本の、に近づいてるんですが、もともと福浦ってピッチャーで入ってきたんですけれども、まあもう一つだったようで、それを山本浩二さんが、福浦のバッティングを見て、お前は、あなたは、バッターに転向しろと進めて、そしてその後、首位打者にもなりましたし、決して派手な選手ではないし、全国的に知名度は高くないかもしれませんが、もうロッテをずっと支えてきた、もうロッテ、一筋23年の選手、この人を育てたのがもう山本浩二さんです。
あ、そうなんですね。
はい。
ピッチャーからの転向だったんですね。
はい、甲子園は出てないですけど、やっぱり習志野高校って野球の名門ですよね。
はい、一番の地元でもありますしね。
で、意外とというか、ロッテの中に、千葉の生え抜きというか、千葉出身の選手でそんなには多くないように私記憶してるんです。あと、ピッチャーの唐川とか、最近はちょっと出てる今、3番あたり打ってる清田っていうのも、千葉なんですが、もう福浦はもうもう千葉の代表で、福浦選手の応援歌の中には、みんなの歌詞っていうんですか、応援の歌の中に千葉の誇りという言葉も入ってるぐらい。もうだからロッテファンは、特に千葉の方は、もう福浦はものすごく思い入れが強いです。
今の、この時期のチームで言うと、ミスターマリーンズっていう感じなんですね。
そうですね。ここ3、4年はもう、代打とか、守備固めのような形で、スタメンでは出てないんですけれども、やっぱりもう、サブローなんかもそうなんですけれども、やはり福浦が、やはり、ミスターロッテでしょうね。ミスター、マリーンズと言っていいと思います。
なるほど、
ね。ぜひ2000本を何とかして達成してもらいたいと、もう本当に強く願ってます。
年齢で言うと41歳というふうにね、聞いてますので、ね、できればぜひですよね。
はい。とにかく最近はもう、ここ3、4、5年は、ずっと常時出場している感じではないので、確か去年とかもシーズンでヒット40本ぐらいとかなんで、80何本には、ちょっと今年中は厳しいかなと。
で、
他の選手もロッテ今調子がいいもんですから、なかなか福浦さん、ベテランに、他の若手とかが伸び悩んだりしたらベテランの力を借りようというふうな感じになるんかもしれないですけど、なかなかちょっと出番がないどころか、一軍にまだ上がってきてないんで、ぜひ伊藤監督、福浦さんを一軍に上げていただきたいと思います。
そうですよね。昨年はですね、73試合出場で、 173打席で47本ですので、やっぱり88本打とうと思うと、割とシーズン通してぐらいに一軍にいないとですよね。
かつては5年連続3割打ったりとか、そういう選手ですから、で、首位打者も確か小笠原と争って、なんか3割5分ぐらい打って、2001年か2000年ぐらいだったと思います。首位打者取ったのが。
いやー、これはぜひというところですが、まあ、チームとしてはね、勢いがあり、日替わりで活躍する選手がボコボコ出てきて、まあ、今の状況のロッテだとなかなか、福浦を呼んでくるっていう材料がないかなという、まあ、嬉しいというか悲しいというか、
ファーストなんで、まあ、今年は、前半は、井上という、若手が調子良かったんですが、ちょっと調子を落としまして、その後、井口、もうこれまたベテランですけど、井口さんは確か、福浦より年上だったと思うんですが、井口さんも今、調子がいいですから、なかなかファーストに福浦っていうのが、回ってこないですね
。本当ですね、ちょっと今のところでの、成績を振り返ってみたいと思いますけれども、今日5月17日、まだ試合が始まってませんので、ここ現在の順位表ですが、パリーグですね。1位は福岡ソフトバンクホークス。37試合を23勝10敗4分け。勝率6割9分7人。もう圧倒的ですよね。この前、哲郎さんと、収録したんですけれども、もうソフトバンク強いですねって言ったら、強いですね、なんてさらっと言ってましたけどね。もう強すぎるなーっていう感じなんですが、7割ですからね、勝率。その次に続いてが千葉ロッテマリーンズ。23勝16敗1分けということで、これ勝率5割9分ですね。北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、オリックスバファローズ、埼玉西武ライオンズと。こういう、順番で今一応並んでいるところになります。どうですか、ヒラリンさん、ここまでの戦いを振り返ってみて。
いやー、もうロッテとすればスタートダッシュも良かったし、非常によくやってくださってると思うんです。ただその哲郎さんも私の友人なんですけれども、ポッドキャストにね、出演してくださってる哲郎牧師も、もう彼ともよく話するんですけど、ちょっと強すぎるでと。もうなかなかこの間直接対決では確か拮抗してて、ロッテが3勝4敗ぐらいだったと思うんですが、前回の直接対決も、もう2戦目はちょっと9対、5対9かなんかで負けたんですが、第1戦も第3戦も接戦で、もうロッテとしてはもう非常にいい戦いをしてるんですが、まあソフトバンクさんはその上を行く、もう選手層の厚さから、投手陣からもう、ブルペン、後ろのピッチャーも、リリーフ陣もロッテもなかなかよく頑張ってるんですが、もうソフトバンクさんの充実ぶりは、ちょっともう手がつけられない。前回もお話ししましたように、それはロッテが優勝することを私は願ってますが、それと同時に、もうパリーグがもう団子になって、ものすごく盛り上がることを一番願ってますので、できれば、ソフトバンクさんにはちょっと、まあ、ね、調子を落としてくださいとは言いませんが、もうロッテとしたらもう本当にいい戦いを今してると思うんですが、それより上を行くソフトバンクさんは羨ましいです。
セリーグの方が割と混戦模様で、
そうですね。
団子になってますよね。
ロッテの勝率からしたら今、セリーグはジャイアンツが1位でしたっけ？今、中日でしたっけ？
もう日替わりでね、コロコロ入れ替わってるのでね。
勝率だけで見たら、ロッテは、決して悪くないんですが、まあ、何せ7割に届こうかという。
そうですよね。
ほんと強いですよね。8連勝して、1回負けて、また8連勝とかですから。
うんうんうん。 まあ、でも本当にロッテのマリーンズも、ここまでいい戦いで、スタートダッシュよくできて、ここ数試合は逆転の逆転の逆転という、ね、あの辺はどんな風にご覧になってたんですか？
確か、今シーズンの逆転勝ちは14試合かなんかぐらいあって、12球団トップか何かだと思います。だからその要因は、まあ打線がいいのもあるんですが、ここに来てちょっと調子落としてますが、リリーフ陣、中継ぎから、抑えの西野もちょっと調子崩してましたけど、非常にリリーフ陣がしっかり抑えるので、打線の方も安心してというか、もうピッチャーを抑えてくれるというので、じっくり、1、2点ビハインドがあっても、余裕があるとは言わないでしょうけど、いつか、逆転するという思いで、こちらも、見れたりしてます。で、特にこの、この間の2試合は、楽天戦は13対12の次の日は、9対8でしたっけ。もう、それも逆転で一挙に8点取ったり、最近ちょっと、前半調子良かったけど、途中から、ベンチ温めた細谷圭というのが代打で出てきて逆転満塁ホームラン打ったり、まあ私は球場では見れてないですけども、これ球場におったらものすごい盛り上がりだろうなと。ただまあビジターでのね、仙台での試合だったんですけど、まあ見に行った方たちはもう大興奮だったと思います。ただ選手は疲れるでしょうね。もう疲れ、まあそれ以上に2試合そんな負け方をした楽天さんはもっとショックが大きかったかもしれませんが。
そうですね。長いですよね。大体逆転するような試合ってね。で、延長にもなりましたしね。
延長12回とか、そんなんですから。
あの時打った井口が、もうとにかく早く終わらせたかったって。
ね。なんか言ってましたね。
言ってましたよね。まあ42歳ですからね、彼もね。本音だろうなと思いますけれども。いや、でもそういう試合をものにしてきていてね。本当にこう、ソフトバンクにくっついていってるのは、やっぱりロッテならではだなという感じでいますね。
まあ、下馬評では日本ハムも、日本ハムさんも割と、まあ、ソフトバンクがもうチーム力としてもう一つ二つ抜けてるのはもう解説者の方たちもおっしゃってましたけど、日本ハムがもう一つこう、いい戦いができてなかったのが、ここに来て、この間は負けましたけども、大谷でですね、大谷がなかなか勝てずにいるけど、確か5連勝が4連勝ぐらいして、で、日本ハムや、まあ、西武も食らいつくのかなと思ったら、まあ、一番ソフトバンクに食らいついけてるのは、まあ、うちというか、ロッテだと思います。ぜひ、ソフトバンクに食らいついていってもらいたいです。
そうですね。みんながね、やっぱりこう、ソフトバンクの時に、主力級のピッチャーを当ててきて、どうにかソフトバンクを引きずり下ろして、もう一回団子に戻したいっていうのがありますよね。これまでのところで、特にこう目についた選手はいらっしゃいますか？
はい。まあ、みんなよくやってくれてると思います。本当に、前半頃は、スタメンとかあんまり出てなかったんですけども、やっぱり井口さんがもう最後の、まあやっぱり頼りになるのは井口だなと思えるぐらい打ってくれてますし、他にも若手の選手たちも、そしてピッチャーもですね、まあ涌井なんかはもう去年も最多勝取ったぐらいですから、まあそれでも今年、5勝0敗で、なかなか、調子はいいんですが。
4月の月間 MVP ですね。
はい、取りました。
うちの妻が喜んでました。
あ、ね、ファンでいらっしゃるんですよね。
それ言っとかないとね、いけないので。
まあ、なかなかちょっと女性遍歴の方もなんて、遍歴って言ったら悪いけど、なかなか華々しい方なんですが、まあ、それだけ、異性にもモテる、いい選手だと思います。あと、若手では、なかなかちょっと勝てないですけど、二木っていう、 2期と書いて2期と読むんですが、確か3年目の高卒の選手が、今年、先発ローテーションに入って、2勝2敗ぐらいですかね。まあ、よく頑張ってくれてますし、あと、先ほどから申してますように、後ろの方のピッチャー、松永とか、増田とか藤岡とか、そういう中継ぎの選手も本当によくやってますし、抑えの西野は、ちょっと、先週ぐらいまでは調子良くなかったですけども、よく、確かセーブも今10セーブぐらい上げてますし、本当に全体的によく戦えてると思います。普通だったらもう首位にいてもいいんじゃないかと思うぐらい調子がいいんですけど。
そうなんですよね。
もうソフトバンクのあの隙のない強さは、前回もお話しましたが、昔の阪急ブレーブスとか、それから清原さんやら秋山さんやらがいた頃のあの強かった工藤監督なんかいた西武、あれに匹敵するんじゃないかなと思うぐらい強いですね。本当に。
そんなパリーグなんですけれども、これからですね、いよいよ5月の後半から交流戦に入っていきますよね。で、パリーグは例年、セリーグに対しては圧倒的な強さを誇ってきているわけですけれども、交流戦で楽しみにしていらっしゃる対決とかってありますか？
まあ、やっぱりね、パリーグは、まあ最近でこそ注目度は昔ほどじゃないですけど、やっぱり人気チームの巨人さんや阪神さん、ああいうところと、ぜひですね、あんまりパリーグをご覧になられない方たちにも、パリーグにも、いいチームあるんだというのは、アピールできる機会かなとも思ってます。
そうですよね。そしてまあぜひね、ソフトバンクにはそんなに勝たないでいただいて、パリーグの各チーム、セリーグをコテンパンにやっつけて、こう結果的にパリーグの順位がこうギュッと、詰まってくるというかね、差が詰まってくるようなことがあればまた楽しいなと思いますよね。選手対選手の対決みたいなことで、この対決見てみたいなっていう、交流戦の中でありますか？
交流戦でですか？やっぱり私はあまりセリーグを見てないですけど、それでもやっぱりね、阪神の藤浪と、例えば、まあ、ロッテではないかもしれないですけど、大谷同級生ですよね。あの対決とかですね、見てみたいし、それからやっぱり、そうですね、ロッテでも、今、調子のいい選手たちが、どうですね、直接、やはり今、中日なんかが調子いいですから、ピシエドでしたっけ、
ピシエド。
ピシエド。もう彼なんかをぜひ、涌井あたりがどう、料理するのかを見てみたいなという気持ちにはありますね。
まあ、そういうね、交流戦の見どころもたくさんあるかなと思いますので、ますます目が離せない、はい、ね、試合が続きそうですね。
交流戦は、始まって第1回目、初年度と2年目は、ロッテが2年連続優勝なんです。で、それ以来ずっと勝ててない、優勝はしてなくって、こちらの方でももうソフトバンクが、確かソフトバンク5回ぐらい優勝してますよね。で、ロッテも2回優勝してるんですよ。2年連続優勝で、3年目もそこそこ行ったんですが、ダメだって、それ以来交流戦の優勝はないです。
なんかね、スワローズの担当のカネゴンさんは、もう交流戦18試合、ソフトバンクは15勝3敗ぐらいで行くんじゃないかって言ってましたよ。もう。
15勝3敗ですか？
強すぎるって言って、その3敗はぜひヤクルトに負けてくれって言ってましたけど。やっぱりね、強いかなとは思いますが、やっぱりロッテにね、ここで頑張っていただいて、交流戦のトップも狙ってほしいですね。十分いけるですよね、今の調子なら。
と思いますが。
そうね、ソフトバンク次第かな。
まあ、本当ね、カネゴンさんおっしゃる通り、ソフトバンクは、 まあ、いつも、その、シーズンでも、今年もですけど、交流戦では、確か合同優勝ですから、セリフ相手にもいつも勝つので、もうロッテは、交流戦で、例えば5割ぐらいだったら、順位落ちちゃいそうな気がするんで。
そうなんですよね。
かなり勝っておかないといけないかなと思ってます。
本当にね。なんか、すごいことになってますね、パリーグもね。
はい。
でも、目を離さないで、続けて注目をしていきたいと思います。ぜひ、これからのマリーンズに応援のメッセージいただけますか？
もうずっと言い続けてますように、ソフトバンクに離されないように、今いる選手も、好調を維持して、そして、福浦さんも、ぜひ一軍に出て、今シーズン中に2000本安打は達成できなくても、来年には達成できるぐらいに打っていただいて、そして、何よりも、パリーグが混戦になって、盛り上がる、そういう戦いをするためにも、今のところロッテがその第一候補だと思いますので、ぜひ皆さん頑張って、ソフトバンクに食らいついて、で、9月ぐらいには、ソフトバンクの上を行って、シーズン優勝するように、そのように願っています。
2016年5月17日、千葉ロッテマリーンズ編をお届けしました。お相手は、
千葉ロッテマリーンズ担当のヒラリンと、
番組のホスト、中澤信之でした。この番組のご感想や応援メッセージお寄せください。ツイッターでハッシュタグシャープ pykp をつけてつぶやくか、メールを pykp@outlook.com まで送ってください。今日メッセージを送ってくださったイズピーさん、ありがとうございました。ではプロ野球ポッドキャスト、次回をお楽しみに。